家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。
家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。この番組はあなたの思い出に寄り添う番組です。番組テーマはおばあちゃんにラジオ。大切な方の大切なエピソードとともに素敵な音楽をお送りしていきます。さあ今日は第2週の火曜日、エピソード回ということになります。ここで電話に出ていただいているはずです。読んでみましょう。ナスラボ代表、ナス町在住のですね、木下愛希さんです。木下さん、
はーい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか電話ってなかなかないので、ちょっと不思議な感じがしますけどね。
本当にめちゃくちゃ不思議な感じしますね。
そうですね。実は改めてちょっと皆さんに紹介しますと、はい、木下愛希のアイキャッチは第3週なので、
はい、
来週ですね、
はい、
ありますね、5時台にね、
はい、
でなので第2週のこの時間に、まあ、愛希くんが登場するっていうのはもしかしたら初ぐらいの感じかなとは思
ってます。いや、初めてですね。
ですよね。
はい。
しかもこういう電話という形で。
なんか、変な話なんですけど、いつもよりめっちゃ緊張してます。
本当ですか。今どんな状況ですか？
今ですね、那須町の、私のナスラボの会社の事務所におります。
あ、事務所にいるんですね。
はい。
はい。じゃあその事務所で、今は一人きりという感じですか？
事務所内は一人なんですけど、撮影部屋には5人ぐらいおります。
あ、そうなんですね。じゃあ、はい、まあ今はお部屋に一人という状況だと思うんですが、はい、では、はい、ちょっと改めて自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい。
はい。
一般社団法人ナスラボの代表、かつ、那須町の移住定住支援コーディネーター、そして栃木未来大使も務めさせていただいております。木下愛希と申します。
はい。そんな木下愛希さん、はい、まあ、普段愛希くんって僕は言ってるんですけども、ちょっとこの、はい、おばあちゃんにラジオの関連からすると、映画ありがとうおばあちゃんの映像監督でもあって、
はい、
で大変ゆかりの深い人物でもあるということは皆さんにね、最初にお伝えしておかなければなと思ってるんですが、さて、はい、愛希くん、
はい、
このエピソード回というのは、大切な方の大切なエピソードを皆さんからお聞きしてるんですけども、
はい、
今日愛希くんがお話しいただけるのは、愛希くんにとってどんな方なんでしょうか？
そうですね。ある意味人生の師匠でもあるかなっていう方ですね。う
ん、はい。その人生の師匠。
はい。
名前は言っていいのか。
はい。今日お話ししたいのは、私の母です。
はい。お母さん。はい。
はい。
まず、お母さんは、今どちらにいるんですか？
今埼玉に。
あ、埼玉にいるんですね。
はい。
お母さんを師匠と思えるようなお母さんってどんなお母さんなんでしょうか？
いやー、ストイックですね。
ストイック。はい。
はい。ストイックですね。努力家なんですよね。
はい。はい。
そうなんですよ。私、実は、その家がですね、
はい、
こう、あまりこう、なんですかね、いい家系というか、裕福な家ではなくてですね、はい、すごくこう、子供の頃に、たくさん、こう、なんていうか、まあ、両親ともにですけども、特に母がすごくこう、頑張って家を支えていたなというところがありまして、
はい。
はい。なんか、そういうところを、まあ、深掘りしていくと、すごくこう、なんか、そうですね、師匠と呼べるようなぐらい、素晴らしいストイックさと努力家だったなというのを思いつつですね、はい、なかなかその普段あまりこういう話をしないので、この K さんからお話しいただいたときに、
はい、
ちょっと、いや、正直すごく今日迷ったんですよね。そうなんです。身近にもやっぱりたくさん大切な方っていますし、あなたやっぱり、正直に言いますけど、これ K さんの話を僕しようかなと思ったんですよ。実は、
はい。
はい。やっぱりその、いろんなご縁つないでいただいてますし、まあ、今、アイキャッチの番組やらせてもらってるのもすごく、ありがたいなと思ってもいて、
はい。
いろんな本当に思いが溢れてきた中なんですけども、 なかなかやっぱりこう一生の中でもなかなか言う機会がないなと思ったので、ちょっと母に聞きました。
そうですね、はい、ちょっとそのお母さんにメッセージを今日聞いていただいてるのかもしれないし、
はい、
もう本当に番組聞いていただいてる方がその愛希くんとお母さんとのどんな関係なんだろう、どんなエピソードがあるんだろうっていうのはぜひ聞いてみたい、はい、その師匠と思えるようなねお母さん、
はい、
ちょっと象徴的な出来事がいくつもあると思うんですけど、
はい、
どんなことが思い浮かびますか？
一番すごいなと思ったのは、その朝の例えば5時半、まあ、5時とかから、家のまあことをしつつ、6時には一つ目の仕事に出かけていって、うんうん、
はい、
まあ、僕らがそれを見送ってから学校に行ったんですけど、
はい、
でその後に帰ってきてから今度は自宅でその家庭教師というか、うん、家でこう施設の塾をやってたので、
はい、
それを今度はまた夜の9時とか10時までやりつつ、うん、まあ、その合間合間でこう家事をこなして、
うん、
で1年間だと休みなんか1日もないんじゃないかぐらいの感じでやっていました、
はい、うん、
でその中でも僕にも勉強を教えてくれたりとか、妹にも、うん、そういう勉強を教えたりとか、
はい、
っていう中でなんかこう、なんていうんですかね、本当にこう、物理的にも頑張ってましたし、その中でも、ずっとこう、なんですかね、笑顔でというか、
うん、
気丈に、振る舞っていて、
はい、
そう、実はこう何度も何度も、家庭崩壊を仕掛けたっていうようなこう、はい、過去がありまして、その中でもずっとそういうふうに頑張り続けていた姿っていうのは、うん、真似できないなって思いましたね。
あ、
はい、
気丈なんですね。
気丈ですね、多分、はい、時にはやっぱりこう、なんていうんですかね、
うん、
もう涙を流して、
うん、
ちょっと、なんですかね、もう、声をかけるのもしんどいなって思うぐらいのシーンとか見ては来てるんですけど、うん、
はい、
それでも、うん、やっぱり、すごく強いし、うん、努力家だったなって思いますね。
前を向いていくっていう姿を子供たちに見せることができた、はい、そんなお母さん。うん、でも、はい、その弱い部分も、そうですよね、息子としては気づきますよね。
ですね、うん、何回か僕も何回かその第5級のシーンとか見てるんですけど、
はい、
まあそうですね、そういうこう崩壊しかけた時でさえもやっぱりこう前向きに考える力ってのはあったのかなと思っていて、う
んうん、はい、
それっていうのは本当に、はい、勉強になっています。はい、
うん、実はですね、来週、はい、スタジオに愛希くんには来ていただいて、
はい、
で、そのお母さんへのお手紙を披露していただきます。もう書きました。
母に対して、ちょっと、入り口だけ筆を攻めてみたんですけど、
はい、
なかなかですね、スラスラとは書けないですね。
はい。
はい。
来週、スタジオで、ね、そのお手紙を披露していただくことになっています。
はい、
まあ今まで本当に番組に出ていただいた方たち、皆さんが、
はい、
その自分の人生を振り返るきっかけになった、大切な人をまた思うことができたというメッセージもいただいています。うん、愛希くんにとっても、はい、そのお母さんにとっても素晴らしい時間であるように、ちょっとまた、この時間に今度はスタジオに来ていただきますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、様々な情報なんですが、那須の最上グループのホームページからもご覧いただけます。CRT 栃木放送のホームページにもリンクがありますので、皆さん、家族葬専用式場、紬、興味があるという皆さん、ぜひアクセスしていただきたいと思います。愛希くんもね、今度グッズができましたので、
はい。
愛希くんにも、おばあちゃんにラジオグッズ、これ出ていただいたということは、やはりプレゼントさせていただくということになりますので。
ありがとうございます。
はい。で、毎週、ちょっと10名の方にプレゼントさせて、はい、そのグッズセットをね、 させていただこうと思ってますので、うんうんうん、番組宛てに、ぜひ、グッズが欲しいよと、おばあちゃんにラジオグッズが欲しいという方がいましたら送っていただきたいなと思います。さあ、というわけで、まあ、お知らせもしてまいりましたが、来週も楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、木下愛希さんでした。
私たちは僕のおばあちゃんにしてあげたかったお葬式をする葬儀社です。
家族葬専用式場紡ぎ。自分の家族を思うとき、必ずしてあげたいことは何ですか？家族葬専用式場紡ぎ。
私たちが、そう、必ずあなたに寄り添います。